恵み深い天の父なる神様、熱いさなかの礼拝を神様が私たち一人一人を招いて祝福してくださり感謝します。今出かけている方々も、たくさん恵みを神様からいただいて無事に戻れるように、またこの教会に久しぶりに来られた方々にも、初めて来られた方々にも神様からの豊かな恵みがありますように。一週間の生活を終えて疲れを覚えている方、また里帰りをして戻られた方々、神様がねぎらってくださり、新たな力をお与えください。ここから次の一週間に使わされるお一人一人の家庭を祝し、健康を祝し、手の技を祝し、お仕事、学びを祝福してください。松川さんはじめ佐々木さんや、また入院しておられる古谷さん、全国各地で生活をしている方々にも神様が豊かに届いてくださるようによろしくお願いします。これから聖書を開きますので、この1週間私たちに必要な心の糧を聖書のお言葉を通しお与えください。このお祈りを一人一人の心にあります祈りに添えて、イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。オリンピックが毎日放映されて少し寝不足だという人もいるかも分かりません。私は礼拝の直前にある教会員の方が、何か大事な話かと思って私に寄ってこられて、何のご相談、人生相談、深刻かなと思いましたら、ブラジルがサッカーで勝ちましたと私におっしゃって、それは良かったんですが、私ブラジルサッカー協会の人間でもないし、私がよほどサッカーが好きだと思って切符を届けてくださったのかなと思ったりしましたが、まあある競技ではゴリアテに聖書を見ると、ダビデ少年が石ころ一つで勝利したのだから、絶対メダルは無理だと思わないで、ゴリアテにも立ち向かわないといけないということで金メダルを取った選手もおられたとか、今日は私たちオリンピックの選手じゃないけども、あの競技を見て興奮した方もたくさんいると思いますが、まあ、人生の競技といえば競技です。地上の旅路です。くじけそうになります。もうダメだと思います。諦める時もありますけれど、目の前に大きな壁が、ゴリアテって巨人の名前なんですけど、誰も勝てなかった勇士だったんですが、少年は神を信じ恐れることなく石投げの名人でしたから、羊飼いを受け石投げるんです。石をぶつけて羊を殺したりしません。もう羊のそばまで投げて、ちょっと羊を脅迫してじゃないけど、時々緊張させることも必要なんです。立ち上がって今すぐ逃げないと獣にやられますから、いちいち駆けずり回ることのできない羊飼いは、だから石投げの名人でした。神を信じた少年ダビデは後に王様になります。誰も倒せなかった巨人ゴリアテを倒したっていう聖書のお言葉に発奮して、オリンピックで金メダルを取った人もいるようですね。今日はダビデという有名な人ではなく、ヤベツという、しかしある年から有名になったんです。聖書でここにしか出てこないし、あんまり重要なポジションにいる人とも思えない。だいたいどんな人かは今日の2節の言葉から察するほかないけど、聖書の系図書きずっと歴代史第一って今日読むんですが、もうややこしい系図書きです。我が家の系図はおじいさまでしか頼れないという人も、たどれないという人もいるかも分かりませんが、しかしアダムとエバから始まって、ずっとダビデが王様になるまで、その後までもう人の名前名前名前名前、無味乾燥みたいな中で、ヤベツの人生はちょっとストップ、立ち止まって、そしてこの人にスポットライトを当てて、こんな人生でこんな祈りをして大きな祝福を勝ち取って、いわば金メダルみたいな人だったんですよって。そういえば皆さん、 NHK で何時にやってるか、時々チャンネルつけるとファミリーヒストリーとかっていう番組があるんです。 いろんなタレントとかいろんな人 の, その人が知らない先祖までずっとたどって、ひいおばあさんのそのお母さんはこっからこう出てきてこんな苦労をして親を亡くして、そして信じられない出来事にあって、ああそのスピリットが今この人に流れてるのかな、血の力は争えないかなと思ったりすることもあるんです。私見てなんかちょっとそれと似てるんです。 NHK 番組じゃないけれども、無味乾燥なずっとアダムとエバからずっと民族がどうなってきたかの中でちょっとストップして、ヤベツという人の人生をあなたも見つめなさいと聖書が語っているようなんです。なんで有名になったかというと、 だいぶ前にヤベツの祈りという本が出て爆発的に世界のベストセラーになったんです。これある牧師さんが書いたんですが、キリスト教関係なく流行ったんです。確かその時私アメリカに行ったら一般書店にヤベツの祈りという本が山積みされていたんです。大ベストセラーになったんです。誰も注目しない、誰も私のことなんか知らないと思える野の花のようなささやかな命人生も神様が見てる。そうして八方塞がりでもダメだと思ってもダメじゃない、神の祝福があるのだ、今がどんなに悲しみであってもそこから席を切ったようにお祈りするならば、その先は信じられない祝福の人生を神が賜るのだという、まあ簡単に言えばそんな内容の本のメッセージにすごく励まされた日本の人も、で今日は改めて祝福というテーマで今月お話しましたので、今日は2回目ですけれども、ヤベツの祝福とつけてもよかったんですが、本のタイトルがあまりに世界中で有名なのでヤベツのお祈りとつけました。じゃあ次を出していただくと、今日のお話しするポイントは2つです。まずヤベツの人生は NHK 番組のファミリーヒストリーじゃないけど、どんな人生ですか、一言で言うと、まあセピア色のアルバムとかなんかいろいろあるかもしれませんが、悲しみ色の人生でした、まあ、悲しみの中で育まれた命でした。まあ私も6年間はすごい悲しみがあったなんていう人もいるかもしれない、その時期、悲しみの時期、ヤベツは名前が大体悲しみという名前なんです。普通息子に怨念みたいな感じをつけないです。肉々しくても憎しみみたいな感じつけないですね。呪いみたいな感じつける名前ないですよ。しかし名前まで悲しみ、お母さんは普通じゃない悲しみの中でヤベツの人生、命のスイッチが入ったんです。しかしヤベツはこれで終わったんでは納得できないと言って祈った。これが普通の祈りではなかったんですね。私たちも悲しいからダメだっていうのは普通です。しかし悲しい中で私は神様にだから叫んだんだって、だから神様に普通でなく向かったんだって、これが聖書が私たちに願っている神様のお心のようです。悲しみは祈りを生み、祈りは祝福につながるんです。じゃあ今日の9節からご一緒に読みましょうか。まずファミリーヒストリーの番組じゃないけど、ヤベツの人生をちょっと鑑みて観察したいと思います。これは9節に書いてあります。読みましょう。はい。ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の悲しみのうちにこの子を産んだからと言って彼にヤベツという名をつけた。皆さん、ヤベツは兄弟がいたんですが特別の息子だったと言うんです。特別の意味は皇太子とか図抜けて頭がいいとかそういうことを聖書は記録していないんですね。それは母から、まあ、へその緒はつながって誰でも生まれるわけですが、へその緒だけではない物語は母からたどらないと彼のファミリーヒストリーは解けないと言ってもいいでしょうか。その時の母の心境は深い悲しみのうちに生まれた子だ、忘れもしない人生の最も深い闇の中で産んだのだ。ある人は離婚した直後じゃないかと推測するし、ある人は深い病じゃなかったのかと言うし、信じられない出来事事件に畳みかけられていた、やっとこ息をしていた、そういう精神状態じゃなかったかと言うし、まあ、分からない。ただとにかく悲しみの泥沼に底なし沼みたいな心境の中で、なのでそういう時の子供っていうのは特別な心境にあるお母さんもいるんじゃないですか。だからググーッと寄りかかってくるような、 自分の背中が軽いんじゃないんです。生まれて意識が出てこの方なんだか母が重たい、母のあの時の人生の何十年かの重荷だかなんだか、その時の深い突然の悲しみだか知らないけど、全部自分の方にやめてほしいって、共存してほしくないって、私を自由にしてほしいって、しかそれが許されないような、彼の心に黒雲のように重く立ち込めるような、そのような心情心境風景の彼の人生のスタートだった。で生まれたんです。でヤベツという名が付けられた。ヤベツという名前は、私はアキラで勝手に表彰状の賞を父が付けたので、神様に表彰してもらう人生になればいいかなと自分で解釈したんですが、しかしヤベツは悲しみという名前を母にレッテル貼られるわけじゃないけど、これじゃ一生終わっちゃいます、悲しみで。名前呼ばれるため悲しみ悲しみっても絶えずフラッシュバックして、生まれてこの方ずっと私だけなんでこんな重荷を負って、まあ家康の言葉じゃないけども、坂道を重たい荷物を負ってよっこらさっこら登るようなこのような人生みたいな、いやー彼の人生も重荷に満ちた大変なものだったなって。まあ皆さんはたくさん献金を、その支援金を熊本のため捧げてくださって、それと教会から役員会の承認を得て、献金しましょうということで、もう以前もたくさんさせていただいたんですが、今回は九州の先生方が疲れを癒す天草というところでちょうどリトリートがあったので、レンタカー借りて結構遠かったんでした。福岡から5時間6時間ぐらいかかったですかね。まあそこの先生方、以前お会いした方も初めてお会いする方もおられました。大体私熊本城行って、熊本城を見たのは2回目ですけれども、しかし私は熊本の人間じゃないのに、なんだか本当に物悲しくなりました。で牧師さんに、熊本の人は私ですらこうだから、そんなに思い入れがないお城でも、映像で見ると目の前に来て誰も立ち入り禁止で、あっちこっち崩れ落ちてるのを見て、なんだか悲しみのシンボルみたいだなって、ましてや熊本の方々はって聞いたら、いや私も、熊本城を最初に見た時は私は泣くような男じゃないんだけど、本当に涙こぼるるそのような日を迎えたんですとお話しておられました。また牧師先生方と食事をし、また牧師の奥さん方と食事をし、急にある方が涙を流されて、なんだか私も5年5ヶ月ぐらい前も私もそうだったかなって、まあ益城町に行ったら地の絵が傾き、こっちの絵が沈み、こっちの絵がペシャンコになって、まあ、地震の規模はこちらよりも強かったかなって。一日以外余震のない日は未だかつてないそうです。もう余震に慣れちゃってという。いやーどんな強い家も何回もダメージが何ヶ月も毎日毎日来たら、やがて崩れなくても次の日には崩れるっていうことも、あっちの家に張り紙がしてレッドカードが貼ってあって危険だから入るなって、そういう街並みをずっと通りました。いや私ですらなんか息苦しくなってくるのに、なのでこっちに住んでる人はいかばかりかなって思ったんです。そしてお会いした先生方に、教会の方々からの志ですって、また本と一緒にいろいろお交わりをさせて、お渡しさせていただいたんですが、先ほど写真でお見せした、あここだったんですか、テレビで写ったインタビューの教会はって、まあ、ちょうど崩れた瓦礫、お風呂に入る時夜地震が起こって、娘が2階建てが突然エレベーターのなんかワイヤーが切れたみたいな感じだったですって、突然上から下にズバーンと一瞬間のうちにもう1階がなかったって。じゃあお風呂に入った娘どうしたのって、そうしてもう奇跡的にそこから救出されて、全国放送でも何度もインタビューに牧師の娘さんが出ておられた、この潰れた家ってもう今は影も形もないです、もうペシャンコになって、で後でその先生方と食事をしておられたら、急にやっぱり涙が出るのも、いやまだ数ヶ月だし無理からぬことだな、私もそういえば5年前何の脈絡なく目から涙が流れたり、悲しみの日々ってあるなって。皆さんなぜか分かりませんが、神様は私たちの人生に、ヤベツの人生に、あるいは今年熊本の人に、5年前は東日本の人たちに、悲しみの時旅路を過ごすことをなぜかわからないけども、お許しになられたかなって。ただヤベツはそういう中で10節 一行目を見ますと、次を出していただいて、ご一緒に一行目だけ読みましょう。はい。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわっていった。ここが次のステップです。悲しいは悲しい、お説教なんか聞きたくない、何をどう考えたって悔しいものは悔しいですから、熊本の人たちも朝から晩まで電話が鳴り、さっきお客さん帰ったと思ったら次に2人のお客さんが待っていて、そして反対した教会は支援物資であふれていて、それ見るだけでも毎日悲しい。何やってんだろうって私って、何この普通じゃない生活を毎日毎日ドキドキハラハラしながら繰り返してるんだろうって、ああせば私もそんな経験したかなって。ただヤベツはそれで終わらなかった。そこから神に呼ばわって、お祈りをしたんですね。皆さん、私の一生はとっても払いのけられない、前はゴリアテみたいだ、私は少年だって、それ結論しないです。しかし私は神を見上げ、神に叫ぶ、神に祈る、神様にお願いするのだ。そうすると皆さん、悲しみの意味の一つは、悲しみは得も言えぬ祈りにつながるのだ。悲しみに満ちた人生が何を生み出すか、その一つは、ね、祈りを生み出すのだ。じゃあ皆さん、そういうことが聖書にありますか？たくさんあります。今日は引用箇所2つだけのうちの1つ、10を出していただくと、サムエルという、歴史に残る偉大な国の指導者がいた。その母はハンナといった。彼女の人生は深い悲しみでした。もっと分かりやすく、橋田須賀子さんばりに言えば、それはいじめでした。いじめ抜かれた人生でした。それ何を生んだか、それは祈りを生んだんです。じゃあ一つ屋根の下で本当に寿命を削るような、息が詰まるような、一人の旦那に二人の奥さんですから、それだけ見ても普通じゃないんですけども、ご一緒に第一サムエルの1章10節読みましょう。はい。ハンナの心は傷んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。もう最後の一言に行き着くんですね。一つ屋根の下で赤ちゃんが生まれなかったハンナ、もう一人の奥さんペニンナといっても、次々赤ちゃんを産んだんです。でペニンナが優しかったら祈りは生まれないんです。私だけ生まれて、あなたどんなに悲しいでしょうって思いやりがある人なら、そういう信仰に行かなかった。しかし意地悪だったんですね。本当に自分の命の意味があるかどうかすら分かんないぐらいに、もう耐えられないと。でどうなったか、それで彼女は自殺をしたのではなく、シロという神殿に行って神様に祈って、その祈りが普通じゃなかった。激しく泣いて祈った。この後どう書かれているかと、長い間祈った。心が晴れるまで、状況が変わるまでじゃない、状況は何ともできないです。ただ自分の心が晴れるまで、そこで酔っ払ってんじゃないかって勘違いされて叱られるほど尋常じゃない祈りが生まれた。この祈りが何を生んだかというと、男の子を生んだんです。その男の子は普通の人物じゃない、全然普通じゃない、歴史に名を刻んだサムエルという指導者、偉大な人物は、元の源流をたどれば深い悲しみだったんですね。耐えられない心の重荷だったんです。それが祈りにつながり、祈りが信じられない神の奇跡と祝福につながったんです。さあ、引用箇所のもう一つ、最後の20、これは何度もお読みしている有名ですが、これは大事なレッスンと心したらどうでしょうか。なんで悲しみがあるのって、神様の授業、1時間目、3時間目。じゃあ詩編119編の71節読みましょう。はい。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。苦しみはない方はいいかもしれないけど、あるものはある。で、何が残ったか、苦しみに合わなかったらあのことを私は学べなかったという点で、神様の教え、掟を体に染み込ませたという点でよかったんだ。悔しかったけど、本当に悲しくて寿命を縮めたけど、辛かったけど幸せだったのだという聖書の結論です。さあ、なので 私たちは、いや先週悲しかった、2ヶ月前は本当につらかった、いろんなところを通されたなら、それで祈りにつながりましたか。その祈りがその先の祝福の呼び水なんですよって。さあ今日の聖書の箇所の10節に戻りますと、じゃあ10節を最後まで読んでみましょう。はい。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわっていった。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。祝福されたんです。彼は、まあ、商売やってたなら商売が繁盛し、家庭は祝福され、大いに祝福された。こんな生い立ちの、こんな時代の最悪の境遇で生まれた人に幸せなんかないと万人が言っても、祝福するものは祝福する。私は彼の願いを受け止めて絶対そうすると言われる神がおられたんです。日本で水泳で金メダルを取ったトビウオジャパンのある、全然知らない私人ですが、その女性のスイマーはとにかくコーチが話さなかった。あの大学時代から芽が出る芽が出るっつっても全然出なくて、もうやめるもうやめるっつっても絶対話さなかった。そして最後にコーチに任せて委ねて、このオリンピックでいきなりの金メダルだった。シンクロナイズってそんなに興味がないんですが、銅メダル久しぶりだったとか、なんか鬼の監督で、その監督はメダル取れるかも取れないかもじゃない、絶対取れると、絶対取らせると、その代わり一日10時間の死に物狂いのどこの国以上の練習を乗り越えてきたと。本当に銅メダルを取ったと。皆さん、神様が祝福すると言ったら祝福する。神様が監督なら本当に人生の監督。あとはこの神様に賭けるか賭けないか。さあ10節の前の行を戻していただくと、彼は祝福されたんですが、どんな祈りしましたか。簡単に言うと4つ。1つ目は祝福を求めたんです。大いに祝福してください。皆さん、今月は祝福をテーマにお話するということで、1回目覚えてますか。エジプトを脱出した心細いユダヤの民は予想に反し、今なら賭けに全く裏を書いて 1% 彼らは目的地にたどり着かないとみんなが賭け師たちが言っても、結局はエジプトを脱出して、神が用意された土地にたどり着くんです。その時に山陰からもう呪術で呪うしかないと異教の王様が言った時に、神様はそれを許さなかった。彼らは知らなかった、祝福されてるってことが。ただ自分で一生懸命やっとこさっとこやってるぐらいの意識だったけど、神様からはどこぞの山陰から誰かが呪うことを断じて許さず、祝福に祝福を重ねられたんですね。これが大いに祝福し、皆さん、二つ目の祈りは何ですか。地境を広げてくださるように。まあですから、この地境って、例えばライオンとライオンならばマーキングをして、犬でも猫でもそうらしいですが、ここは私の領域だから無用な喧嘩しないようにねって。だって牙で引っかいてどっちか死にますよ、やがてお互いためにならないから。あ、ここは匂いがするから他のオスの領域だなって近寄らないです、お互いの平和のために。これ神が作られた動物のなりわいなんでしょうけども、まあ矢別も悲しみから始まって私の人生は最悪、う最悪と思っても、地境がどんどんどんどん広がったら、これは安定ですよ、国でも家庭でも、ね、先細りになったらこれ不安ですよ、やがて終わりかなって。しかし投げちゃわない、投げることをしないんです。そうならないで、地境が広がっているということは、いかにも神様が抽象的な点からのメルヘンの世界の童話の祝福じゃなくて、いかにも祝福されてる。自分は心からそう実感してる。親戚も他の人も本当本当に祝福されてるねって。例えばある人はこれを仕事に適用するんです。そうすると仕事の祝福のお祈りを神は聞かれるということになるんです。例えば父親から継いだあの洋服屋さん、だんだんだんだん先細りになって、結局は畳んでしまったの逆パターンで、へえ、地方のそんな洋服屋さんが、あるいは呉服屋さんがだんだんだんだん日本各地に進出して、なんだか今は世界に冠たる 例えばユニクロはそういう会社なんですかね、それ聞いたことありますけれども、ここまで発展するとは誰がこのスピードで想像しましたかっていうように、神様が本当に手の技を祝福してくださった。例えばじゃあこれ教会に適用するとどうなりますか。お聞きになったことあると思いますが、この教会は原発のそばにあって一回潰れた教会です。もう青息吐息の教会、首の皮一枚の教会、もう一貫の終わりの教会が、なんとか建物が与えられた。これは普通じゃない、本当に多くの方のご支援と神様の恵みによって建った、しかも割と立派な街道が与えられた。ああ、これはもし聖書が記録したわ、神様が地境を広げてくださった、神様が具体的に当時人々がそう言うように本当にしてくださったのだとなるでしょうか。またそこでいろんな催しがあり、いろんな人が出入りしてくださって、その風景を神様が天から天使に記録されたら、本当に祝福されたんですよとあの時代にとなるでしょうか。私は牧師として願ったのはこうです。あの時散々な震災で目に遭った人が祝福されるといいなって。これ心が祝福されるにとどまらずに具体的に祝福を味わえるといいなって。だからかつて住んでいた家がなくなった人は、いや震災に遭っちゃったから今こんな小屋みたいなところでしょうがないなって言ってほしくない。かつてもよかったけど今も悪くないよって、この景色、この土地、あるいは大きさ、あるいはこの家、あるいはこんな家は震災にあったから神様のプレゼントかなって、から元気じゃなく強がりじゃなく本当に心から一人の数の人に言ってもらえたら嬉しいなって思ったんです。で、矢別の祈りを見ると、地境を広げてください、手の技を祝福してください、本当に祝福してください、神様はそのようにしてくださったんです。あ、仕事の祝福、この一週間やろうとすることの祝福、これから私がやろうと挑戦しようとしていることの祝福を、こんなこと祈っちゃいけないんじゃないかってブレーキかけないで、自らブレーキかけないで、全知全能の偉大な神様にストレートに飛び込んで叫んでいいんだ、お祈りして祝福を求めていいんだって。で、三つ目のお祈りは何ですか。それは御手が私と共にあるように。難しい言葉で言うと、臨海学校の臨と書いて臨在、一人じゃなくて神様がいつも一緒。どんなに商売祝福されても、どんなにいいことがあっても、神様から遠く離れたら元も子もない。最後は砂をはむように虚しい。何度も経験してる。だから枝が幹につながって徐々に葉を茂らせ実がなるように、やがて大輪の花が咲くように、付け焼き場じゃない。本物の祝福が欲しい。それは神様とたり結びついてこそ人は人だ。何度も言いますが、扇風機買ってきて見ているだけじゃ扇風機じゃない。コンセントに差し込んで電流つないで流れた時に、あらゆる機能が 100% 発揮する。人生も聖書が言うように、水路のそばに植えられた木の人生をねって、あなたを愛する羊飼いと一緒に歩んでこその羊だよって。神様を知らないところから神様を知って一緒の祝福を味わったはずです。先週は我が家も子供たちが帰ってきて、子供は子供を連れてきて、そして私が九州に住む一日だけ一緒で出張になったんですね。多分私言ってなかったのか、朝早く出るということで茨城空港って初めて使ったの。そこから九州まで飛行機が飛んで、もう安い時は8000円ぐらいで行けるから安いなと思った。沖縄の中2500円ぐらいの時もあるようですね。と私が飛行機会社の説明してもしょうがないんですけども宣伝してもしょうがない。とにかく準備してて朝。そしたら孫がですね、小学校に行かない孫が、どこ行くのおじいちゃんって言うから、ちょっと出張お仕事で今から行く、また帰ってくるけどねって言ったの。そしたら悲しいとか言わないですよ、割り切ってるから。なんて言ったと思います。思いもかけない一言聞いちゃった。おばあちゃんはって言ったんですよ。おばあちゃん行かないでここにいるよと。ああよかった、そんならいいっつって、あーとさよならって元気でねとか言うこともなく、それだけの会話でした。皆さんね、うちの孫にとって一番楽しみは誰って、少なくとも私じゃないってことが判明した。
薄すぎは気づいていたけれども、ちょっと悲しいような、まあこれはしょうがない、私はそんだけ投資して時間費やしてないからしょうがないなと思ったけど、まあ小さな子供にしたら一番の楽しみは、まあおもちゃも楽しみでしょうが、一番大好きな人と一緒にいるのが、これは幸せじゃないですか。羊は羊飼いと一緒が、子供は親と一緒が、水辺にある木が、水がないところでも俺は頑張るんだって、砂漠の木ではなくて水辺にそこで生存する木が、これが神様と一緒の祝福の風景ですよ、例えですよ。私はレンタカー借りてずっと行ったので、まあちょっと関心があるところも熊本城以外も回りました。皆さん、九州というところは本当すごいところですね。特に長崎と熊本、いやーこれは外国みたいだなってまあ思ったところにたまたま行ったということもあるんですけども、まず最初に話せば天草四郎っては有名ですね。16歳で本当に美男子だったのか知りませんが、実際はキリシタンじゃない農民の人たちも一緒に加わって、十字架クルスの旗印に3万7000人が10年以上前行ったんですが、原城というところに立てこもり3ヶ月籠城し、400年前、そしてキリシタン近郊のこの幕府の総攻撃で3ヶ月も持った、一人以外は皆殺しですよ。ありえない物語でありました。しかし彼らの信念はいろんな資料館に行きましたけど、だからあの辺回るとですね、え、こんな漁師町のど真ん中にどでかいカトリックの教会がある、普通ならお寺や神社があるんです、日本だから。そうして何か観音様の像でもあるところ、マリア様の像が海辺に立ってんですよ。で、気になったから私戻ってわざわざその教会見に行きましたよ。漁師たちはまあキリシタンがそこで皆殺しになったりしても生き残った人たちは信仰捨てなかったんです。で、経壺ってお経の経って書いて、仏式の葬式を全員に命じられたので、その後生まれたのが5人組制度、寺受け制度ですよ。キリシタンを根絶するために、5つの家がお互いによく言えば助け合う、これはいい点です。悪く言えばキリシタンにならないように監視する、密告したら報奨金もらえる、そしてお寺の檀家であることの証明書をもらう、でなければこの国で生存は許さないという、まあ、信じられないことが強いられたにもかかわらず、彼らは230年から50年にかけて信仰を捨てなかった。天草四郎を中心に彼らが感動したのは、神の前では領主様であれ農民であれ皆平等だ、痛く感動したようです。だからめちゃくちゃな納税、信じられない命令、私たちはそんなことに従順にするわけいかないと言って、結局農民一揆につながって、そしてそのような悲劇が起こったようですけど、にもかかわらずですよ、仏式のお葬式するときに仏教徒であることを踏み絵を命じられて、それはしなければいけない時代に長いくらい指導者も宣教師もバテレン追放令になっていなくなった時代ではありましたが、お経の間地オラショとかっていうお祈りの言葉をポルトガル語などが混じった不思議な日本語になったお経を閉じ込める壺、2階の隠し部屋にキリシタンの家族がみんな入って、ザーッとお坊さんが唱えてる間オラショを唱え続け、そしてまあこれはちょっと迷信のように思う人もいるか分かりませんが、その時のお経を全部、お経を閉じ込める壺に全部こう入れて、でキリスト教の祈りで全部それを封印してしまう。そして大事な家族は極楽に行くのではない、神の国に、それはパラダイスに、パライソに神の住人となって、住人となって旅立つのだって。そうしてそれから歳月が流れ400年、なんだかヨーロッパに来たみたいだな、あっち回ってもこっち回っても教会が凛として立っていて、これ日本じゃないみたいだと、みるみるうちに何十万のキリシタンになったんですね。大村澄忠っていう最初の領主がキリシタンになって、領民を全員クリスチャンになって、そこからものすごい迫害が起こったけど、それでも潰せなかった、それでも心を潰すことはできなかった。しかももう一つ私に関心があったのは、花岡山というところに行ったんです。どこだろうかなって結構探しました。そうしたらいろんな供養塔があるその脇の方に、ここが日本で有名なプロテスタントの一つの三つのうちの一つの発祥の地である、さっきはカトリックの話をしました、今度また九州ですよ、熊本ですよ。日本のプロテスタントは三つの地域で黎明期の炎が上がったんです。 一つは有名な北海道の北大中心のクラークという博士のボーイズビーアンビシャス、内村勘蔵とか新渡戸稲造とかたくさんの弟子を輩出しました。彼らは精神的に崇高なキリスト教の信仰に到達したと言われています。これを札幌バンド、札幌グループと言いますね。同じ頃、今度開港した横浜の港に日本で最初のプロテスタント海岸教会ができ、ブラウンという有名な宣教師の弟子たちが、例えばそれは教会派と呼ばれますが、福島県の有名な白虎隊の生き残りの後のソニーの社長になったイブカの社長の先祖であるイブカ勝之助がクリスチャンになって明治学院大学の日本で最初の学長になり、あのグループが横浜グループ横浜バンド、もう一つは九州から、これは武士のようなキリスト教と言われる、これが熊本バンドでありました。熊本バンドは JNS だったかな、宣教師、この人は一般信徒でした。幕府に呼ばれて、藩に呼ばれて、日本の国のリーダーを育ててほしいということで、英語が分からない全ての優秀なエリートの生徒たちに全部英語で、科学から何から全部教えて、そこから名だたる人物が続々輩出されていった。それで学校が熊本洋学校が3年経った時にキリスト教の禁教が明治になって解けたんです。明治6年に。そしたらこのアメリカ人が自宅に自由参加でバイブルを勉強したい人来なさいって、そこに生徒がやってきて、次々キリスト教になっていったので、熊本で大問題になった。優秀な学生たちが軒並みキリスト教になっていった。家族の迫害が起こった。地域の猛烈な迫害が起こった。やがて学校は閉じたんです。アメリカ人は帰らざるを得なかった。しかし花岡山に登った35人の優秀な学生たちは、欠板状じゃないけど趣旨を書いた。そこに今記念品があった。ここでそれが制約がなされた。まず第一に、私たちは断じて信仰を捨てない。神から離れたら何者の人生でもない。生涯この信仰はいいか、お互いに貫くのだ。彼らは弁護士になり、あるいは医学界の有名な人になり、政治家になり、あるいはたくさんの牧師になり、当時の日本の国を形作っていったと言われます。そして神を信じて私たちは、あるいは文学者になり、この国にお仕えするのだ、命を奉じるのだと花岡山でお互いに誓約をした。主遺書の記念碑を見てきました。結局彼らはそのまま同志社大学に移って、新島城を助け、そこから日本中に散っていって、あるいは大学の教授になり、そのようになっていた。そこの記念すべき土地に立って、やっぱり私も感動しました。彼らが誓ったのは、とにかく神から離れない、私たちは一生涯神から離れないのだ、いいかお前いいかと、俺もいいぞと、生涯我々はどんな迫害にあっても神を信じる信仰によって全うするのだって、ちょっと心震えるような花岡山の山頂でありました。聖書はヤベスが祈ったのは、ただ人生成功すればいいと祈ったんじゃない、有名になればいいと祈ったんじゃない、金持ちになればいいと祈ったんじゃない、自分がワクワクするような人生に自己実現すればいいと祈ったんじゃない、ね、神様が私と一緒であるように、神様と共にある人生であるように、これが原点でした。そして最後の祈りは、ね、私が苦しむことのないように守りを祈ったんです。私はレンタカーを無事に返した時、あ、レンタカー傷つけないでお金取られなくてよかったなって。結構九州もなんか細かい道があって、そして何度も道間違って、あ、事故を起こさなくてよかったなって。神様守ってくださいって、私たちはどんな時も守りを祈ると思います。車の運転といえば、さっきの同じ孫の話なんですが、突然ララミューというところに遊びに連れて行ったら、まあたまたま黄色信号だったけど、ごめんねって言ってちょっと行っちゃったら、この後ろの席から、おじいちゃんもそんなことあるんだねと言ったんですよ。そんなことで何の話かなと思ったら、黄色信号でも行く時あるんだねと言ったんですね。ほんな小学校に向かない子供、何観察してんのかなと思って、なんでそんなこと聞くのって言ったら、いや、ママもあるからって言うんですよ。ママも何回もあるから、え、何回もって私聞いたんです。そしたら、娘がいないからあまり言っちゃいけないんですが、何回もで何回ぐらいあったのって、40回ぐらいあったかなって、40回多分40回で覚えてないから嘘だと思いますが、そんなにあったのって、あれ警察とかって止められたことなかったのって、ないよって、 まあ、変な話ですが守られたんだなって私も思ったんですけど、皆さん私たちの人生、神様私をお守りください、黄色信号でいいっていう話メッセージしてるわけじゃないんだけれども、まあ車の運転だけじゃなく、神様私の人生をどうかお守りくださいって、最後に今日午後また見たい人いたら45分ぐらいの番組だったか、急にね私テレビの番組表見たら、え昔やったはずなんです、淵田光雄 NHK が2回も取り上げるかなって、昔の古い NHK のやっぱりスペシャル番組でした。今回またちょっと違いました。あれ実話ですから。私淵田光雄という後に牧師さんになった元海軍の少佐だったはずです。本には最後中佐で終わったと思います。本当はお医者さんになりたかったと書いてました。しかし最後は性交毒の生活で終わった、トラトラトラって映画で有名ですよ、主人公の我奇襲に成功せりって総大将だった人ですよ。天皇陛下にも会って成果を報告したということが NHK でも流れていました。放映で流れなかったことは、彼は本当に日本人に落胆するんです。あんなに戦争で高揚していたのに今度は軍人憎しって、なんと手のひらを返したような表現ぶりかってがっかりするんです、日本人に。で何も日本人ばかりが悪かったわけじゃないと、アメリカを憎むんですよ。そしてアメリカがどんだけひどいことをしたか裏側まで行ってですよ、で戦争帰りの兵隊にわざわざどんなにひどい仕打ちをされたか、捕虜に対する扱いを受けたかっていうことを、誰の命令を受けたのでもないのに敵国の非を暴くために彼は調査するんですよ。で今回はテレビでやらなかったことをやればよかったのになって、そこである日本人の兵隊に、ユタ州の捕虜収容所にいた時に不思議な娘さんに会ったと。その白人の娘さんは日本人の日本軍人だった私の捕虜に対して私たちに本当にこれ以上ないぐらいに尽くしてくれたと。なんでだこの人はと思ったけど言ってくれないと。最後に分かったことは、その人は宣教師の娘だった。ご両親は戦争で虐殺された日本軍に、彼は日本で伝道していた、確かバプテストの宣教師でしたかね、ちょっと忘れましたが、宣教師だった。戦争まで日本とアメリカが臨戦態勢に入ったので国外退去でフィリピンに行った。で日本がフィリピンに上陸してきた。後にマッカーサーがまたやってくるわけですけど、俺白人のアメリカ人敵国の宣教師の彼らに尋問した。確か家にラジオがあった。ラジオは何もスパイじゃないんだけど、スパイだスパイだと言われて問答無用で首切られて刀で斬首して殺された。それをアメリカの娘さんが聞いた時、体中が凍りついた。日本人はけだものかって、これほど下劣な民族があるかって、本当に自分が愛する両親をそんな手段で、しかも日本に宣教師として行ってたのに問答無用で、絶対日本人だけは許さないと思ったけど、確かある方に、それでもあなたの両親は日本人を愛し最後まで日本のためにお祈りを捧げていたのですからねと聞いて、急に憎しみの心が解けたんです。そして両親の、亡くなった両親の意思を私が受け継いで宣教師になっていくことは叶わないけど、身近に収容されている日本人に父の手足となって尽くすべきじゃないかと思って、それ以上できないぐらいに日本人の世話をした。それがそこで捕虜になっていた人の感動を呼んで、そしてそのことを淵田光雄さんが聞いて感銘を受けたんです。もう一つは NHK が今回テレビでやっていたディセイジャーというアメリカの後に宣教師になる、飛行機のから捕虜になって日本軍にむちゃくちゃされて、日本人はジュネーブ協定人権無視の本当にひどい扱いをしたと、絶対許さないと。しかし聖書に出会い、父よ彼らを許したまえ、彼らは何をしているか自分でも分からないでやっているのですというキリストの十字架で自分を殺す人のために包み込むような許しの言葉に感動して、そしてそこで収容されている時に日本人に優しい言葉をかけ挨拶をし、そしたら彼らも変わってきて、で彼の人生も変わってきて、結局はあれほど憎んだ日本に宣教師となってきて、淵田光雄さんとお互いに憎み合った二人ともキリスト教徒になり、二人とも伝道者になり、そして再会を果たしたという映像などを待ちへ NHK がやって、私も番組表を見て なるべく満たれるんじゃないかなと思ってみんなに流してもらったんですが、あれほどキリスト教的な、まるでキリスト教の番組のような番組だとは思いませんでした。ただあそこでちょっと描かれていたように、淵田さんが何回もアメリカに講演旅行行くときに身の危険があったって、であそこで教会関係者がホテルに滞在しているときに、ジャップ日本人を殺せというね、あんな奇襲攻撃、卑怯な攻撃をした日本人の大将がやってくるというので、こんな茶番劇は許さないって言って命の危険があったから守っていたような証言もありましたが、確か本にもありました。後で淵田さんに出会ったことあるという人も言ってました。当時は日本の週刊誌でもバーッと出て、日本の軍隊のトップのトップの人がこの広告のこの日本において敵国の宗教に改宗し、何事かって売国奴だって許さないって裏切り者と言って、日本でもちょっと危ない時があったんですよって、まあその宣教師も日本に来てもしかしたら危ない時がなかったのかなって私思ったりしました。けれどもいずれにしても神様が二人を守られて、今2本目の番組になって、先週ああこのように放映をされるって本当に神様は二人の人生、不可思議な人生、戦争の時代で不幸だったかもしれないけど物語を築いて守ってくださったんだなって。皆さん、私たちが当初設定する祝福とは違うかもわからない。なんでこうなった、なんでこんな寄り道にしちゃった、なんでこんな回り道にした、そういう中で神様は祈りを求め、祈りを引き上げ、そしてこれがあなたに用意している考えもしなかった祝福の終着点だよって、今週も見せてくれ、これからも見せてくださいます。今日は矢別の祈りという本のタイトルをそのまま取りましたけど、悲しみが祈りを生む、その祈りが神の祝福につながるのだということを覚えて、もう一度4章の9節と10節噛みしめながら聖書の記録、私の人生に重ね合わせてお読みしましょう。はい。矢別は彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って彼に矢別という名をつけた。矢別はイスラエルの神に呼ばわって言った。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで彼は神の願ったことを叶えられた。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただいて、しばらく今日の聖書のお話を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。人生は山あり、そして谷あり。昨日まで穏やかだったのに、今日は突然の人生の嵐であったり、私たちは深い悲しみの壺の中に落ち込むように感じる時もあります。けれども神様は悲しみに沈む私たちを見つめておられ、ギリギリのところから発せられる一縷の希望、それは祈りを軽んじることなくそのまんま受け止めてくださり、そして祝福につなげてくださいます。ですから私たちは神の祝福を疑わずに祈り求め、具体的な職場や家庭での祝福を祈り、そして何よりも神様から離れることがないように祈りつつ、神の守りを体験したいと思います。今週も暑い中での一週間ですが、祈りを捧げながら神様の祝福を、悲しみを跳ねのけながら、跳ね返しながら体験する一日一日となるようにお祈りしましょう。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきますので、今日神様に願いたいこと、
自分の家族や遠く離れている親戚や私たちの大切な人やまた自分自身の健康や自分の手の技のために祈りましょう。またこの教会の祝福のため、今新学生は休みに入っていますが、ちょっと体調を疲れて崩しましたので、癒されるようにもお祈りください。また松川さんという方の紹介もしました。またその他古谷さん、入院している方のことなども覚えましょう。今日熊本の紹介しましたので、熊本で打ちひしがれているたくさんの人や教会に神様の豊かな守りをお祈りください。ネパールのためにも東日本のためにも祈りましょう。それでは声に出せる方は声に出して、しばらくそれぞれのお祈りを神様に捧げましょう。天の父なる神様、感謝します。神様が私たちに祝福を用意しておられること、その引き金になるのは祈りであることを覚えてありがとうございます。その発露は深い悲しみです。私たちは辛いこともありますが、神様が私のところに来なさいと待っていてくださることを感謝します。主よ、我が家の健康も、また家族の一人一人も、また母たちもお守りください。また教会員の仕事も学びも、また健康もどうぞ祝福してください。入院中の方、老人ホームにいる方をどうぞお支えください。この泉やいわき、また福島、東日本、そしてネパール、また熊本を助けてくださって、神様の癒しの技が広がりますように導いてください。よろしくお願いします。それでは私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りを捧げましょう。天の父なる神様、悲しみや痛みの中から天を見上げあなたに祈り信じます。天の窓が開き、大きな祝福が私の人生を覆いますように、私の家族を祝し、この地域を祝福してください。あなたの守りがいつも豊かであることを感謝します。神様から離れることなく歩めるようにお助けください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。